はい、こんにちは、左大臣三永です。熊本市西部の金峰山の中腹にある峠の茶屋でだご汁を食べてきました。夏目漱石の草枕にゆかりの茶屋です。団子をちょっと太いうどん状に寄ったものに白菜、人参、椎茸、鶏肉などを入れて煮込んだものです。煮汁がとても濃厚で美味しかったです。椎茸を噛むとチュワッと旨味成分が溢れ出してきてたまりませんでした。本日は平家物語巻の第6より月島です。平清盛は福原に貿易港和田の泊を開き、その沖合に人工島を築いて船の行き来をしやすくしました。この人工島を京の島と呼びました。その名前の由来についてのお話です。前回入道死去からの続きです。月島。やがて早々の夜、不思議のこと数多あり、玉を磨き金銀も散りばめて作られたりし、西八条殿、その夜、にわかに焼けぬ。人の家の役るは常の習いなれども、浅ましかりし、ことどもなり。何者の仕業にあありけん、放火とぞ聞こえし。またその夜、六原の南にあたって、人ならば二三十人が声して、うれしや水、なるは滝の水、という拍子をいたして舞い踊り、どっと笑う声しけり。三ぬる正月には上皇を隠れさせたまいて、天が両安になりぬ。わずかに中一両月を隔てて、入道小国公勢られぬ。怪しの静のを静の目に至るまでも、遺憾が憂えざるべき。これはいかさまにも天狗の所為という沙汰にて、平家の侍の中に、流行りおの若者ども104人、笑う声について尋ねゆいてみれば、院の御所、宝珠寺殿に、この二三年、院も渡らせたまわす。御所預かり、備前の戦時、元宗というものあり。かの元宗が愛知ったる者ども、二三十人、世に紛れて来たり集まり、酒を飲みけるが、はじめはかかる折節に大人せそとて飲むほどに、次第に飲みえいて、かように舞い踊りけるなり、ばっと押し寄せて、酒にえいども一人も漏らさず、三十人ばかり絡めて、六原へいてまいり、先の右大将、宗盛の京のおわしける、壺のうちにぞ必須えたる。ことの司祭をよくよく尋ね聞きたまいて、下にもそれほどにえいたらんものをば、切るべきにもあらす。とて、皆許されけり。人のうせぬる後には、林の者も、長席に金打ち鳴らし、零時先方を読むことは常の習いなれども、この禅門講ぜられぬる後は、区物世相の営みということもなし。朝夕はただ戦合戦のはかりことよりほかは他事なし。およそは最後の初老のありさまこそ歌てけれども、まことにはただ人とも覚えぬことども多かりけり。日吉の社へ参りたまいしにも、当家竹の苦行多く愚部して、節録の真の春日御三家宇治入り何度言うとも、これにはいかでか勝るべき。とぞ人申しける。また何事よりも、福原の京の島ついて、今の世に至るまで、上下往来の船の煩いなきこそめでたけれ。かの島は三ぬる王宝元年2月上旬に着き始められたりけるが、同じき年の8月に、にわかに大風吹き、大波立って皆、揺り失いてき。また同じき3年3月下旬に、阿波の民部重吉を奉行にてつかせられけるが、人柱立てらるべしなんど、苦行5000儀ありしかども、それは在郷なりとて、石の表に一切経を書いて、疲れたりけるゆえにこそ、経の島とは名付けたれ。というわけで、福原に清盛が開いた貿易港、和田の泊のその沖合に人工島を作ったんです。しかし工事がうまくいかない。ならば人柱を埋めようということになった。それを聞いて清盛は、 人柱そんなバカな、よくない。石に経文を書いて沈め、それを人柱の代わりにしたと、ここから経の島ということになったという話でした。次回、地震坊に続きます。古典の朗読音声を無料配布中です。小倉百人一首、竹取物語、つれづれ草、それぞれリンク先で配布しております。こちらもぜひ聞いてみてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。